経済総合分析手法です。今日は愛と欲についてお話しします。愛と欲というと愛欲という言葉もありますけれども、まあ一つに捉えられることも多いんですけどね、それを今回は分けてみようと思います。で、愛というのは僕は継続するものかなと思ってるんです。で、欲というのは刹那的なもの、ぼっと燃え上がるようなものですね。燃え上がるような愛という言葉もあるんですけど、僕はそれ欲だと思うんですよね。まあ株式相場でもそうです。燃え上がるような相場っていうのはすぐ落ちますよね。で、反動があってゴタゴタします。それに対してその愛というのは継続的なモチベーションですね。意欲です。これはまあ、毎年毎年株価が順調に上がっていくというような感じですね。利益が出ているから。でまあ、利益が出ていなくって、やはりその話題性によってどんどん値段を釣り上げるっていう会社もありますよね。まあ、どちらにしてもモチベーションがあるってことですね。で、そういうものを継続して関心があるってことが愛って私は思いますね。だから、その愛という言葉で一番思い浮かぶのはやっぱ家族ということなんですけれども、家族というのは継続しているものですよね。で、出会いというのは一瞬のことかもしれませんね。最初の出会いは一瞬です。第一印象もそうですね。で、そこに対してまあ欲を感じることもあるでしょう。それからだんだんとお互いのことを知っていって、でやはり理解に至る。そしてこれは続くかなと思った時にやはり関係が芽生えていくってことですね。で、それは家族ということにもありますけれども、仕事でもそうですし、友人関係でもそうですね。で、私はその継続しているということ、人それぞれが継続できることを求め、見つけるってことですね。見つけるというか気づくということでしょうか。学校がまずそうですね。人生において初めてそれに行き当たるのはやはり学校だと思うんですね。だからこの学力であればこの学校には受かりそうだけれども、この学校で本当に続くのかなっていう、そういうことを考えるっていうかね、もう感じるってことでしょうかね。だからこの学校の方がブランドはいいらしいけれども、ここにいて心地よくないなと思ってしまったらまあダメですよね。会社と同じですね。それはわがままじゃないんですよね。で、なかなかその相性というのはね、もう感じるっていうのは一番いいんですね。私はこれを論理的に表現する方法を見つけはしましたけれども、やはりさ、感性でわかることだなと思うんですよね。そこに行ってみて、そこで私は過ごしたいかなと思った時に、もう気づく話かなと思います。だからこれは親子関係っていうところがまず始まりなんですね。だから親の方がこの子をこの学校に入れたいという物語を描くっていうことはありますよね。けれども現実と物語は違うんですよね。だから押し付けてしまうと良くないことが起きるかもしれませんね。私のあの図ですね、五角形の図を見てもお分かりかと思うんですけれども、家族というのは順々にやってくるんですね。だから文系と理系というタイプもやっぱり、まあ男っぽい女っぽいというのももう順々に生まれてきますからね。だから自分の物語がピタッと当てはまるってことはないような気がしますね。物語というのはとても美しいような気がしますけれども、物語っていうのはあらかじめ設定した筋書きなんです。その筋書き通り行ってしまったら人生って面白くないと思いませんか。それもありますし、人間には5つのタイプがあって、それが家族の中であっても順々にやってくるということであれば、まあひょっとしたら自分が思い描いているストーリーには当てはまらないかもしれないんです、お子様がね。でもその時にお子様のその率直な意見っていうのをね、やはり汲んであげないと家族全体がね悲しいことになりかねないんです。 だから人生とは学びであるってことなんですね。それは筋書き通りはいかないかもしれないけれども、そこで新たな出会いがあって学びを得ていくってことなんです。で、私は結局宿命は崩れてしまいましたね。こうだと思い描いていた筋書きというのは僕にもあったんですけれども、結局やはりもっと大きな発見をすることによって、その筋書きは何だろう、変わっていきましたね。だからそれを悲劇と思わなくていいんですね。学びなんですね、むしろそれは。で、その学んだことによってやはり自分が継続して続けられることっていうのがね、愛していることなんですよ。だから継続して続けられることをだんだんと探り当てていくということですね。でもね、これは人生が私たちの時間軸という意味で継続している限り、もうおのずと一貫しているものなんですね。それに気づくということなんですね。まあいろいろあったけれども、自分の中で続いている一本の軸って何だろうかって、それを軸にしていけば結構人生っていうのはストレスがなくなってくると私は思いますね。私はだから、私であればやはり分析をするっていうところがね、やっぱり一本の軸かなと思います。やっぱり論理的に説明をする、理解をするっていうところが大好きなんですね、私は。で、この摩訶不思議な社会であるとか愛であるとか、そういったものも私は定義をしました。そして思うことは、やはり私の気づいたこと、これにね、もっと正直であればよかったなと思ったんですね。そしてその物語というものと、どうしても私は逆の方向へ行ってしまうんですね。物語を僕敬愛しているんです。非常に古典的な物語からして僕は愛していたし、非常に尊重もしていたつもりだったんですけれども、やはりその論理的にね、ものを考えると、やはりそれよりもその人自身の在り方というか軸というものが大切だと言えるわけですね。で、それは物語というものをとは別に、その人の軸というのはどんどんどんどん時間を重ねるごとに積み重なっていくね。そしていつかそれが、いつの日かそれが形になっていくんですけれども、でも人生そのものがもう一つの贈り物だというふうに考えることなんですね。だから一つの軸ということについて、なんだかあらかじめ定まっているかのような言われ方はするんですけれども、けれどもね、そこに軸はあるけれども、どこに行くかはわからないんです。それが僕は学びだと思うんですね。だからそこに一本の軸はあるけれども、どこに行くかわからない。けれど物語というのは、どこに行くか定まっているという筋書きなんですね。日々続けることが愛で、ゴールを思い描くことが良くなるでしょうね。僕はどこに行くかわからない方を取りたいと思って。本日はご清聴いただきありがとうございます。また来週もよろしくお願いいたします。